入眠夜話。今現役の学生で学校で歴史の授業を受けている方は何とも思わないかもしれません。一方、その親世代は子供の歴史の教科書を見ると、自分たちが教わった内容とところどころ違うことに気づくはずです。歴史研究は日々進んでいきますし、同じ出来事でも見方を変えれば、また違った一面が浮かび上がってくるものですから、それは必然と言えるのかもしれません。というわけで、今宵の夜話は、歴史の教科書、何が変わった？なお、最初にお断りしておきますが、歴史の教科書は出版社によって多少違う点がありますから、今回のお話が教科書すべてに当てはまるわけではありません。さて、ご存知の方も多いかもしれません。源頼朝が鎌倉幕府を開き、武家政権を誕生させたのは、以前は1192年だと教えられてきました。いい国作ろう鎌倉幕府、ですね。ところが現在では、大抵1185年、いい箱作ろうと教えられているはずです。いい国の方。1192年は、頼朝が朝廷から征夷大将軍に任命された年です。しかし実際にはそれ以前から、頼朝は鎌倉に軍事政権を樹立していて、30年から40年かけてそれを確実なものにしていったようです。つまり征夷大将軍に任命される以前から、実際には東国、やがて全国の支配を行っていたわけで、大将軍任命によってその支配が確立したわけではないということです。歴史学者の間ではその支配が確立した時期についてさまざまな意見があるようですが、平家が壇の浦の戦いで滅び、守護や地頭といった実際にその地域を支配する存在を任命することが朝廷から認められた年、つまり1185年を鎌倉幕府の成立とする意見が多いようです。ちなみに当時は将軍の住む館のことは幕府と呼んでいましたが、鎌倉の軍事政権を鎌倉幕府とは呼んでいませんでした。そう呼ぶようになったのは江戸時代も終わり頃になってからです。幕府の幕はすなわち天幕の幕です。 中国の戦国時代、王に任命され中央から派遣された将軍が、その地で臨時に作った天幕、つまりテントで作った指揮所のことを幕府と呼んだことに由来します。江戸の幕末、徳川政権を倒せという運動の中で、現在の江戸の政権はあくまで朝廷から任命され政治を行っているに過ぎない存在であるということを強調するために、尊王派が幕府という言葉を流行らせたのが、一般に武家政権を指して幕府と呼ぶようになったきっかけなのだそうです。つまりそれ以降、過去の武家政権も鎌倉幕府あるいは室町幕府などと呼ぶようになったようです。さて続いては聖徳太子です。そもそも聖徳太子という名前は後年、彼の功績を称えて贈られた名前で、本名ではありません。聖徳太子という名前が書物で確認できるのは、死後100年以上経った奈良時代からです。また、馬宿の王子という呼び方もありますが、王子という尊称も当時は存在しませんでした。聖徳太子と考えられる人物の名前は、歴史学者の間では馬宿王あるいは馬宿王であると考えられています。ではなぜ彼は聖徳太子というありがたい名前になったのでしょう。馬宿王の活躍した当時、この頃はまだ王君ですが、天皇の勢力はいまだ盤石ではなく、有力豪族である蘇我氏の協力を得て政治を行っていたようです。しかし後に蘇我氏は滅ぼされ、それにより権力は天皇家に集中することになります。歴史は勝者が作るなどと言いますが、その結果過去の蘇我氏による多くの功績は馬宿王の力によるものだったということにしてしまった可能性が高いようです。そしてそれら多くの功績を挙げた彼に贈られた名前が聖徳太子だったというわけです。個人的に、何でも弘法大師、何でも武田信玄現象と呼んでいるのですが、その後聖徳太子は数々の伝説を生み、まるでスーパーマンのように扱われることになります。同時に10人の訴えを聞くことができたなどは有名なところですが、各地に聖徳太子を祀った太子堂が作られ、観音様の化身として信仰の対象にさえなっています。さて、こういった 歴史研究を踏まえて、近年教科書にはできるだけ本名を表記するべきだという議論が起こり、この聖徳太子の表記を馬谷戸王とする動きにつながりました。しかしこれには多くの反発が巻き起こります。教育現場が混乱するといった論調が多かったようですが、実際のところは聖徳太子という名前に対する日本人の愛着、また天皇家の権威といったセンシティブな問題まで議論が飛び火し、結局ほとんどの教科書では聖徳太子と馬谷戸王を併記する形になっているようです。なお、旧一万円札に描かれていた聖徳太子であると言われてきたおなじみの肖像画も、描かれたのが早くても奈良時代以降であり、それが太子であると裏付ける資料もないことから、現在ではそう伝えられているという表現にとどめられています。教科書をパラパラすると目につくのが外国人の名前です。カタカナによる表記がだいぶ変わっています。例えばインドの非暴力による抵抗運動の指導者はガンジーからガンディーへ、南北戦争時のアメリカ大統領リンカーンはリンカーンへ、ロシア皇帝エカテリーナはエカチェリーナへと、より元の発音に近い表記へと変わってきています。また、英語での呼び名も、その人物の母国での発音に改められる傾向にあるようです。例えば、ジュリアス・シーザーはユリウス・カエサルに、マホメットはムハンマドに、といった具合にです。その意味では、中国や朝鮮半島など東アジアの人物名は、それが漢字である場合、いわゆる日本語読みができてしまいます。例えば、現在の中国の指導者を、日本人は大抵、習近平と呼びますが、本来の発音によるならば、シー・ジンピンとなるでしょう。これはつまり、英語圏の人間がユリウス・カエサルをジュリアス・シーザーと呼ぶのと同じことです。教科書ではすでに併記されていることがほとんどですが、これらもいずれ改められていくのかもしれません。となると、例えば日本でも人気の三国志の君主たち、曹操、孫権、劉備たちも、母国での発音に近づけるならば、いずれは、ツァオツァオ、スン・チュエン、リュウベイ、ということになっていくのでしょうか。他にも最近の教科書からは、死の交渉という身分表現が消えていたり、鎖国という言葉を慎重に扱うようになったり、踏み絵が絵踏みになったりもしているようです。 知の高尚というのは、身分の上下を表したものではなく、例えば、老若男女といった表現のように、本来は、この社会に生きるすべての人々といった意味合いの言葉だったそうです。江戸時代の身分としては、もちろん武士は偉かったのですが、それ以外の能・工・商に身分の上下は実はなかったと現在では考えられています。また鎖国は当時完全に国を閉ざしていたわけではないことから、そして踏み絵は簡単に言えば、考えてみれば日本語として絵踏みが正しかったということのようです。確かに踏み絵では絵そのものを指す言葉になってしまいますから、絵を踏む行為を指すなら絵踏みになりますね。さて、いかがだったでしょうか。人は自分が正しいと思っていたこと、一生懸命覚えたことなどが覆されると、無意識のうちに反発心が芽生えるものです。もちろん検証は必要ですが、それがもし妥当だと判断できるものならば、受け入れ、改め、変わってゆくべきなのでしょう。変化を受け入れ、変わることができたものだけが生き残り、そして歴史に名を残すことができる。と言ったら、言い過ぎかもしれませんが。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。